コリントの手紙1章の17節までの勉強をいたしました。今日は1章の18節からの勉強に入っていきます。実は1章の18節から3章の20節までは内容的に同じ話題を取り扱っていると見ることができるものですから、3章の20節まで一気に読んでから1章18節の分析に戻りたいんですけれども、あまりに長すぎるものですから、まず1章の18節から2章の16節までを続けて読んでみたいと思うんです。1章の18節から2章の16節まで読んでいきます。そして戻ってきます。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら、神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、永遠神世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁明の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚か者となり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、羽物たちの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡し、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、それに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたられる方です。アーメン。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然の世を不自然なものに変え、同じように男も女の自然の世を捨てて男同士で情欲に燃え、男は男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのために彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みといっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同情しているのです。ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはこのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心の上に、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りとを下されるのです。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、善を行うすべての者の上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない違法人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らのここに書かれていることを示しています。彼らの良心も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるんです。まあ、大変長いんですけども、この1章の18節は実は1章の17節、義人は信仰によって生きるというところの教えと比較をして、今度は不義なもの、義でないものとはどういう人なのかという説明をしているところなんです。一章のこの17節でもって、義人というのはギリシャ語でもディカイオスという言葉でもって、神様が定めた規則を守る人、 神様の基準から見て正しいと見られることをする人、人間の基準から見て、これは神の家族の、神の子供としての基準から見て正しいと言われることを行動する人という意味を持つ言葉です。こういう人は信仰によって生きる。神様の約束を信じ、信じた通りに行動し、そして神様の言葉、約束で教えているものを現実にする生活を送ると言っております。私たちが信仰で生活をするという言葉を聞くと、例えばです、病気になっても神様の言葉、約束を信じて生活をする。キリストの打ち傷の上にあなたは癒されたのですという約束を信じ、癒しを現実にする生活を送るということを考えてしまいます。祈って求めるものはすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになるという教え、約束を信じて疑わず、こういうものを与えてくださいと天に父にお願いしたものは手に入ると信じる行動に出て現実にするというように、神様の約束に対する信仰ということを考えてしまうんです。ところがですね、このロマ書の1章17節で教えている義人は信仰によって生きるというこの教えを、1章18節から始まるところと結び合わせて考えてみますと、病気の癒しを現実にする、経済的に必要が満たされる、祈り求めたものが手に入るというレベルでの信仰を言っているのではないということがわかります。この世での生活が終わった後に続く生活をどこでどのように過ごすのかという永遠の命、永遠の生活につながる神様の教え、約束を信じた毎日を、神様の教えに従った生活を送るという面においての信仰というふうに関係してきているんです。一章のこの18節から始まるところでは、どういうことが義の人でないのか、どういうことをすることでもって神様の教えを正しく従っていないものとなるのかということを教えております。しかも3つの分野において神様の教えを正しく従っていないということを指摘をしております。まず最初に肉体の上での罪というものを18節から28節までで教えている。で、今度は考える部分から出る罪というものをですね、29節から32節までで教えております。その後のことは行動の上での罪というもの、多くの場合に自分で罪と認識していないで罪となっているものというのをですね、実は2章の1節から3章の20節まで教えているんです。で、ここで強調しようとしている点は、人間の努力や律法を守るという行いだけでは神の義とならないということを示そうとしているんです。この角度から全てを解釈していったら間違いありません。つまりですね、一章の17節で義の人は信仰によって生きるというところを、どのようにして義となることができるのかというところに結びつけて3章21節から説明に入ろうとしているんです。それまでの間、この1章の18節から3章20節までは義のない人はどういう人なのかということを教えているところなんです。だから1章の17節からこの3章の21節にこう結びつけてあるその中間にちょうど比較をする意味でもこれが入っているだけなんです。これだけを踏まえて1章の18節からの分析に入ってみましょう。まず1章18節からちょっとその先まで読んでみます。というのは、これは義人は信仰によって生きると書いてある通りです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不健康と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、神の世界の創造された時からこの方非造物によって知られ、はっきり認められるのであって彼らに弁明の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、歯を物の形に似たものと変えてしまいました。それゆえ彼は、神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡し、そのために彼らを互いにその体を恥ずかしめるようになりましたと書いてある。まずこの18節いきましょう。不義をもって神の真理を阻んでいる。不義と呼ばれるもの、神様が定めている規則に従わない人、神様の基準から見て正しいことを行わない人、神様の家族の神の子供としての基準から見て正しいと思うことを行動していない人 正しくないと思うことを行動している人は、その考え、その行動の中にも神様の真理があるんだと言い訳をしているというんです。不義をもって真理を阻んでいる人のあらゆる不謙虚と不正当に対して、実はですね、これは日本語に訳すとき非常に苦労して訳したんだろうと思うんだけれども、この18節の不義という言葉と、その後でもって出てくる不正という言葉と、両方とも原本のギリシャ語では同じ言葉が使われているんです。アディキアという言葉です。ディカイオスという言葉を否定した言葉なんです。だから片方を不義と訳して、もう片方を不正と訳す必要は全然ないんですよ。不義をもって真理を阻んでいる人のあらゆる不謙虚と不義とに対して神様の怒りがというべきものになるわけです。だからその不義でもって真理を阻んでいる、その阻んでいるその不義そのものも神様を裁くんだということになるわけなんですよ。神の怒りが天から啓示されている、どういう理由でもって神の教え、神の定めた規則に従わない人、不義を行う人に対して神様怒りを下すのか、実はこれが後ほどですね、5章ではっきりとしてまいります。その先行きましょう。19節、なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。この19節は20節から23節までに対するイントロです。20節いきます。なぜなら神に、失礼しました、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方非造物によって知らされ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁明の余地はないのです。というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚か者となり、不滅の神の見境を滅べき人間や鳥、獣、羽物の形に似たものに変えてしまいました。神の目に見えない本性、原本には目に見えないということだけでもって本性という言葉はありません。つまり神は目に見えないもの、すなわち神の永遠の力、これはデュナミスです、権威ですというものにつながっている。でこの神性という言葉はですね、神が神であるという特性、性質、特徴というものです。というものは世界が作られた時から神によって作られたものではっきりと示されているという、簡単なこと言ったら、この宇宙にある星の動きを見ていただきましょう。各々の星の動きというものは、これは軌道に従って動いております。だからこれから3年先、5年先、10年先、20年先の何月何日何時にはあの星は天のどこの地点にあるということが予測できるようになっています。何かの力でちゃんとその動きを決めているということになる。季節、これも見ていただけば分かると思う。草花が季節に従って芽を出して、大きくなったら巣立って花を咲かせる、置いて枯れていく。種を畑にまいて、温度と水分とを保ったら芽が出ます。新しい命の誕生、こんならみんな神様が神であるという証拠になるはずなんですよ。こういうものから神様が存在するということが分かっていながらも、その神様を否定する、そして神様が決めた規則に従う生活を行っていないということに対して弁明の余地はないというんです。後ほど2章の半ばになりますと、神様が定めた規則がどのようにして人々に知られているのか、たとえ聖書を読んでいなくても、たとえ神様を信じていなくても、神様が定めた規則がどれほどまでに人々に知られているのかということを教えております。ということはですね、この時点でもって神様というものが存在するというのもすでに知らしているはずなんだと言ってる。まあ神様という名前でないかもしれない、なんか絶対的な大きな力というものかもしれないけども、とにかくそういう存在があるということはですね、みんな認めていなきゃいけないものだと知らしているんだという。20節いきます。こういうわけだから彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなっている。神を知っていながら、神様の存在、神様の働きというものを毎日の生活から体験していながら、その神、宇宙の創造主を神として崇めず感謝もしていない生活を送っているんだというんです。そしてですよ、22節、 自分では知者であると言いながら愚か者となっているという。この宇宙の現象なんか見たらそれ分かるんですけど、どのようにして起こっているのか知っているというけれど愚か者になっている。つまり実際に何も知っていない。神様の大きな力によって全てが司られ、神様の規則によってこの宇宙の全てが動いているということを知っていない。そしてですよ、不滅の神の御境を滅べき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものに変えて拝んじゃってると言ってるんです。ところがですね、この23節の不滅の神の御境、これ実はおかしな言葉なんです。調べていってみましょうか。ギリシャ語ではですね、この不滅という言葉はですね、アプサートスという、これなんかおかしな発音の、私もうまいように発音できないんだけども、アというのから打ち消しです。全部で7回使われてる。これ全部リストにしますよ、どんな日本語に訳されてるか。そうするとですね、なんでこれ不滅という言葉を使わなきゃいけないのかという疑問の答えが解けてきます。不滅の神なんて何だということになる。私は不滅という言葉を聞くと不滅印記というのがある。皆さんに渡しているですね、テープのラベにくっつけている印記、ゴム印記でやっているのは、私は不滅印記というやつなんです。ボンとしたらそのままでもって、普通の鉄の上に打ってもプラスチックの上にやってもですね、消えないような印記なんです。すぐに乾くやつなんです。それをあの連中は不滅印記と言ってる。それにすぐ考えちゃう。不滅の神なんだこれってことなの。だから調べてみたんです。全部7回あるから全部7回ともリストにしますよ。一番初めロマ書の今の1章の23節、これは不滅という言葉です。その次、コリント第1の9章の25節では読んでみましょう。どういう日本語に訳されているか。対してですね、うんと離れてるわけじゃないんだけども、意味がかけ離れてるわけじゃないんだけども、こういう日本語に訳されています。コリント第1の手紙9章の25節では、また討業をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私は朽ちない冠を受けるためにそうするんです。これ打ち消しですから朽ちない。という日本語に訳されている。三つ目にはですね、同じコリント第一の15章の52節で使われています。15章の52節でこう書いてある。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。これは軽挙されるという意味です。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。これも朽ちないという言葉が使われている。4つ目に行きましょう。4つ目には手もて第1の1章の17節で使われています。これで面白いのは、これ神はという言葉が出るんですよ。手もて第1の1章の17節ではこういうふうに書いてあります。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えが酔う限りなくありますように。滅びることのない神にと書いてある。滅びることのないというふうに日本語に訳されている。5つ目にはですね、ペテロ第1の1章の4節で使われています。あと全部ペテロ第1の手紙だけです。1章のペテロ第1の手紙1章の4節では、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。つまり朽ちることのない という日本語に訳されているんです。6番目もペテロ第1の1章の23節で使われている。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種でからであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。最後7番目いきましょう。同じペテロ第1の3章の4節です。 むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。さあこれで分かっていただけれども、これだけしかこのギリシャ語にはないんですよ。なんでロマ書だけいきなり不滅なんて言葉を使ってるの。あとみんな朽ちない朽ちない、滅びない、朽ちない朽ちない朽ちないって書いてある。だからなんでいきなり不滅の神なんていう言葉を使わなきゃいけないのか。滅びることのない、朽ちない、つまり死なないっていうふうに置き換えて書いた方が意味がはっきり分かると思うんです。死ぬことがない、永遠に生きつけるって意味です。これだけが問題かというと、実はこれだけじゃない。その時不滅の神の御栄と書いてある。だからですね、こういう言葉を聞くと我々はですね、何か特別な言葉だろうと考えちゃう。実はですね、この御栄という言葉、これはドクサというギリシャ語なんですけれども、新約聖書で全部で168回使われております。原本ではあまり数が多いもんだから、それ全部リストにするわけにいかない。だからですよ、これはロマ書でしょ、今読んでるのが。だからロマ書だけでもってこのドクサというギリシャ語がどういう日本語に訳されているのか、全部で16回使われている。これ全部今からリストにします。その代わりですね、黒板に書くわけにいかないから読んでいきます。まず最初1章の23節では、ロマ書の1章23節でこれは御栄と訳されている。その次に出ているのはロマ書の2章の7節です。2章の7節では栄光と訳されている。2章の10節では栄光と訳されている。その次3章の7節で栄光と訳されている。3章の23節では栄誉と訳されております。その次6番目、4章の20節で栄光という言葉になっている。それ次は5章2節で栄光となっている。6章4節で栄光という言葉になる。8章の18節で栄光という言葉になっています。で、実はですね、8章21節栄光とある。その次8章30節でもって、これ動詞なんだけれども、このロマ書では栄光という言葉になって、このドクサゾという動詞です。9章の4節で栄光という言葉です。9章の23節とでもって2回使われているのは栄光、栄光と使われています。11章の36節で栄光という言葉になっている。15章の7節で栄光という言葉です。で、最後16章の27節で御栄という言葉になっている。ローマ人の手紙全部で16回使われているうちでもって、一番初めに御栄という日本語になっている、一番最後に御栄という日本語になって、真ん中でもって栄誉と訳された、あと残り全部栄光という言葉なんです。なんでこんな風に変えるのか。だからです、言い直しをしたらですね、この不滅の神がなるというのはですね、滅びることのない神の栄光を、滅びるべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たもので変えてしまった、あるいは朽ちることのない神の栄光を朽ちるべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものということになるわけです。滅ぶべきというのはですね、今言ったこのアパサーソスという言葉のアを抜かしたんですね、フサーソスというのが、フサーソスというのがですね、滅びるということになります。これは全部でもって6回使われてるんですけども、ロマ書の1章23節でこれを滅ぶということになっている。滅ぶべき人間と書いてある。残りの5回は全部朽ちるという日本語に訳されております。だからこうなってくると、このローマ人への手紙というのはですね、日本語に訳されている上から言っても、ちょっとその言葉がですね、普通のところと違うということが分かると思うんです。だからこの1章のロマ書の1章23節言い直しをしますよ。朽ちることのない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、これは 4足の獣というのが原本です。這うものの形に似たものに変えて拝むようになったという意味なんです。24節からいきましょう。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡し、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、それに仕えたからです。
作り主こそ常しに褒めたたられる方です、アーメンと言ってる。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然のよう不自然なものに変え、同じように男も女の不自然なようを捨てて男同士で情欲に燃え、男は男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその過ちに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうと従らないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのために彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同情しているのです。神は彼らを汚れに引き渡した。この引き渡すという言葉はですね、実は24節だけでなくて26節にも使われている。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡された。28節も使っています。神は彼らを良くない思いに引き渡した。これでこの引き渡すという言葉はですね、実はイエス様が十字架でお亡くなりになるときに霊をお渡しになった、これはヨハネの福音書19章30節なんですけど、それと同じ言葉です。あるいはですね、使徒の働き書の7章の42節でもって、天の星に使えるままにした。あるいはガラテヤ書の2章の20節でもって、ご自身を捨てた、同じ言葉なんです。十字架に作られるままにした。そうするとですね、ここでもってこの24節で、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そして彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになった。汚れに引き渡した、神様どういうことをしたか、勝手に汚れをさせたのかという意味かというと、実はそうじゃないんです。そういうことに言っちゃないんです。それに伴う結果をこの人たちが受けるということをひっくり返しをして、この人たちが救いに導こうという動きを取らなかったという意味なんですよ。神様、誰もが救われてほしいんです。だけどもこの連中に向かって、あえてこの連中が受けるべき結果をひっくり返しをして、何とかして救う方に引っ張っていこうということを神様やめちゃったということなんです。だから言い直しをしたらば、この連中はゲヘナの火の池に入るということを神様は知ってる。だけどそれを止めようとしなかったという意味なんです。自分の行動に対する責任、結果を自分たちに選ばせるようにしたという意味なんですよ。神様はこの人たちが神様の愛と道とを認識して、神様のところに戻ってくることを望んでいるんです。だけれどもこの人たちの自由意志を押しつぶしてまでして、この人たちは救おうとはしないというんです。自由意志を神様は絶対覆しをいたしません。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。神様は彼らを恥ずべき情欲に引き渡した。何なのか、これが26節27節で教えています。レズビアンとホモです。ここで注意してください。神様はどういう理由でこのレズとホモと嫌っているのか、今からですね、まあ、何年前と言ったら、おそらく100年ぐらい前と言ったらいいと思うんです。というのはそれぐらいからですね、いろんなこの神学に関する書物が出てるから、参考にできるからなんですけども、それで100年ぐらい前に出版されている本なんかによりますと、神学の本なんかによると、どういう理由で神様はレズだのホモだのをですね嫌っているのかという解説をしております。でこういうふうに言ってる。神様がこのように男と女とを作った理由は子孫を産ませるため。ところがレズだのホモだのでは子供を産むことができない。だから神様は嫌ってる。でその証拠としてですね、創世記の1章の28節を引用いたします。産めよ増えよ地を満たす、神様命令してるじゃないか、それができないからいけないんだというふうにですね理由づけている。ところが最近ではその神学の本でもってですね、この理由はもっと根本にあるということを認識 していないからの理由なんだというふうに、この別な理由になっています。その理由は何かといったら、どういう理由で神様は出発点で一人の男と一人の女と一つの体にして作って、後ほどそれを二つに分けるようにしたのか、この理由を今言った昔 その100年ぐらい前の神学の本では解説をしていない。
どういう理由でもって神様は一人の男と一人の女とを作って、それを一つにしていたものを二つに分けているのか。どうしてかというと、この地球での生活が終わったときに、神様の民というものはこれ天国で生活いたします。これ皆さん分かっていると思う。で、この天国での生活というものがどれぐらい楽しいものなのか、その楽しさというものをこの地球にいるうちに体験できるのは愛のある夫婦の間の生活なんです。それからその夫婦の間で生まれてくる子供との家庭生活なんです。で、これでもって要するに結婚ということでもって神様が人類を作った初めの姿に戻ることができるからなんです。これを否定しているところでもって神様に問題を持つんだという解釈になっています。なぜかイエス様自身がこう言ってるんです。マタイの19章を開けていただきましょう。マタイの19章の4節から見ていただきましょう。イエスは答えと言われた。創造主は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母とを離れてその妻と結ばれ、二人のものは一心異同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。ついてですね、今度は19章の9節でこう言ってる。誰でも不貞のためでなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。だからですね、そのレズだのホモだのというのをですね、特にアメリカあたりで嫌っている教会がたくさんあるけれども、その嫌っている理由が何なのかという点をですね、しっかり認識しないと、昔のその教えられているままでもって、神様の本当の目的は何なのかということを無視した理由付けでもってあの連中を差別するというのは、これ非常に問題なんです。その点でもってですね、我々も気をつけなければいけないということになる。28節、また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らの良くない思いに引き渡され、そのために彼らはしてはならないことをするようになりました。良くない思いに引き渡した、彼らが良くない思いを抱くのを神様は諦めた、彼らの思いのままにするようにした。さあこれどういうことか。これが29節から始まって31節までに説明されているものなんです。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないもんです。で、32節いきましょう。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同情しているのです。まあ、気をつけてくださいよ。この死罪に当たる、これ原本でこれは死に当たるという書いてある。神様と関係が切れる、天国に行くことができない、ゲヘナの火の池で永遠という期間過ごすことになるという意味なんです。これは神様の定めだという、原本でこれ神様の裁きという言葉が使われています。つまり神様の規則に従った裁きなんです。それがどういうものなのか知っているのに、ゲヘナの火の池に行くということを知っていながらそれを行う。だけどそれだけじゃない、それを行っている人に対して同意している、原本では喜びと思っていると書いてあります。さあここまではですよ、一章の18節からこの32節までの教えは私たちに関係ないもののように思います。最初にそのレズダのホモダの、ああこんな私に関係ない、その後でもってですね、29節から31節までやってる、これも私に関係ないと思うかもしれない。ところがですよ、その後でもって今度はクリスチャンたちへの教えとしてつながってくるのが2章の1節なんです。ですからというので始まる。すべて他人を裁く人よ、あなたに弁明の余地はありません、なんてのもので始まっちゃう。他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。他人を裁くあなた、あの人はこういうことをしている、こんなことをして神様に罪を犯しているという批判をしているあなた自身はどうなのか。他人を裁くことによって実は自分自身を罪に定めているんだというんですよ。この点皆さん気をつけてくださいよ。出てきた教会の悪口絶対言わないでくださいよ。
言う必要がないんです。なんでこれ自分で自分を罪に定めているというのか。イエス様自身がこう言いました。マタイの7章でもって一節から始まっているところでイエス様がこういうことを言っているんです。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中に塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなるとどうして言うのですか。皆さん、自分の目には針があるではありませんか。自転車たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。こういう点からですね、この2章の1節から始まるところでもって大きな問題が出てくる。もう一度読んでみましょう。2章の1節から読みます。ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁明の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いを与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものと求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、善を行うすべての者の上にあります。神にはエコヒーキなどはないからです。立法なしに罪を犯した者はすべて立法なしに滅び、立法の下にあって罪を犯した者はすべて立法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼の心に書かれていることを示しています。彼の両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるんです。もう一度この一節から三節いきましょう。ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁明の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがこれと同じことを行っているからです。私たちはこのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人を、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですかという。人を裁きながら、自分でも同じことをしている人よ、とポールが呼びかけているんだけれども、もしこの言葉を直接クリスチャンに向かって言ったとしたらば、おそらく多くのクリスチャンは反感を持ち反発するだろうと思う。私はそんなことしていないって言うだろうと。けれども、この言葉を2章の15節のあなたの中にある良心に照らし合わせてみたらば、この1章の29節から31節に書かれていることを一度も行動したことがないと言えるだろうか。あの人あんなことしてる、神様に罪のことしてる、私はあのことをしない、本当だろうか。この言葉の中にあなた自身の高ぶりは入っていないか。いや、私はあの人と違う、あの人は神様に罪を犯してるけど、私は清いからあの人のように神様に罪を犯せることはしない、高ぶりでしょ。なんでかと言ったらですね、もうちょっとこの先に言ったらば、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと言ってる。神様の栄光に達することができない。ただ神の恵みによってキリストイエスにあって贖いの上に与えなしに義と認められたんだと教えてるんです。イエスキリストを通して私たちは初めて神様に罪を持たないものとなることができるんです。だからそうなってくるとですよ、この一章の終わりの方で言ってること、いや私は関係ないと、ひょっとしたら関係あるかもしれないんです。聖書はこう教えてます。 あなたの兄弟であるクリスチャンを裁くのではないと言っている。裁く必要がないんです。裁いちゃいけないんです。クリスチャンで罪を犯している人、あなたが見たらどうしろと教えているか。ヨハネ第1の手紙5章ではこうしろと教えているんです。ヨハネ第1の手紙5章の16節でもってこう言ってます。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。だから罪を犯しているクリスチャンを見たらば、まずあなたは神様にその人のために謝ってあげるのが先なんです。裁いちゃいけないんです。クリスチャンでない人、この世の人も裁くんじゃないんです。はっきり言いますよ。サタンの支配の下に生まれて、サタンの霊を持って、サタンに支持されている通りに生活をしている人は、神様に罪を犯す生活をするのは当たり前なんですよ。これ以外にできないんです。だから裁いちゃいけない。裁く代わりに、その人に真理を知らせてあげることが大切なんです。イエス・キリストを示してあげることが必要なんです。裁く必要はないんです。2章の2節に行きましょう。私たちはこのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。これは原本をですね、来るとちょっとですね、意味が違うのかな。神の裁きは真実に、真理に基づいて行われることを知っていますというふうな言葉がですね、書かれている。つまり言い直しをすると、神様は一つの基準に基づいて全ての人を公平に裁くということを言おうとしているんです。裁きは神様がすることであって、私たちが人を裁くのではないんです。ところがですね、これだけを言うとまた誤解を受ける。神様が裁きを与えるんだって、我々人を裁いちゃいけない。ところがですね、注意してくださいよ。私たちが刑期をされて7年間天でイエス様と一緒に生活をしていた後でもってこの地上に降りてきます。そしたらば地上でもってイエス様がこの地上にいた連中を、観覧期を通った連中を裁きます。そのお手伝いをしなきゃいけない。我々もだから裁くんですよ。裁く立場にいるんです。だけれども、なんで7年間我々は天にいなきゃいけないのか、なんで刑期されて7年間天にいて観覧期を過ごしてから降りてくるのか。7年間天でイエス様と一緒に生活をしている間に、私自身が清いものにされるんです。今だって清いじゃないかって、清いんです。だけどそれは天の父が望んでいる清いものにまだなっていない。それを天のもとになるんです。その清さになった時に、今度はイエス様と一緒にこの地上に降りてきて裁きをする側に立てるんですよ。イエス様のお手伝いができるんです。それをコリント第一の6章の2節で言っております。あなた方は聖徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さい事件さえ、この地上の上での小さい事件さえ裁く力がないのですかと言ってる。だけれどもですよ、それは天でもって我々が清いものにされた後でのことであって、同じコリント第一の4章の5節では、ですからあなた方は死が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけませんと。だからこの時間をはっきり、順序をしっかり覚えておいてくださいよ。後ほどになったら、天に上がってて本当に清いものになったら裁ける身分まで上げてもらえるけれども、今は人を裁いちゃいけないんです。ロマ書の2章の3節4節いきましょう。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですか。ところがあなたは固くなさた悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。その次、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。実はこの報いというのはですね、2つ、内容的に2つに分けることができるんです。まず報いのそのうちの一つは7節で言ってる。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命を与えるという褒美があるという。二
二つはですね、報いは八節で教えております。東安心を持ち真理に従わないで不義に従う者は怒りと憤りと下される。ところがそれだけじゃないんです。この報いまだ続いてます。九節でもって、九節でこっちに入るんです。怒りの方です。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下る。で10節、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべての者の上にある。だからこっちを片方ですね、褒美と見て片方いわゆる罰と見たらば、7節で褒美をくれる、10節でも褒美をくれる。だけども8節と9節では罰を与えると言ってる。だからその報いというのは何なのか、この地上で何をしているかによって決まるんだと言ってるんです。神にはエコひいきなどはないからです。さあここまでは別に大して問題ないと思う。そのままちょっと分かると思うんです。12節に行きましょう。ここでもってですね、実は先週このローマの町の教会には2つのグループの人たちがいるという説明したことを思い出しておきましょう。一つは異邦人と呼ばれた人たちで、イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族になった人たちです。もう一つはユダヤ人でイエス・キリストを救い主と受け入れた人たちのことです。なんでそれを取り上げるのかといったらですね、実はこの12節からはその背景なしでは説明できないものが来るからなんです。ユダヤ人たちはこの世に生まれた時から立法というものに従った生活をしてきております。だけどその立法というのは内容的に2つのものがある。一つは神様が与えた立法です。これはモーゼを通して与えた立法です。だからモーゼの立法などとも呼んでいるものがある。多くあるいはです、ただ立法と聖書で言ったらばモーゼの立法です。これはもう一つです。だけどもう一つある。この人たちが先祖からの言い伝えでもって、しなさいしてはいけないという教えがあるんです。まあ、これはタルムドの教えとかいろんな、タルムドの立法とかいろんなこと言ってるんですけども、こういうのがある。一つは聖書で教えているモーゼからの伝えている立法で、もう一つは言い伝えでもって伝わっている立法と、この二つがあります。ユダヤ人たちはこの二つの立法に従った生活をしているんです。でこの連中がユダヤ人たちがイエス・キリストを救い主と受け入れて新しい契約のもとに与えられた立法に従った生活を始めなければいけなくなったわけなんです。だけど皆さんも気をつけてくださいよ。皆さん自身が旧約聖書と新約聖書と調べたら分かるようにですね、新約聖書で教えている立法の大部分は旧約聖書から引き継いできているものです。しかもこのローマ人への手紙に対してポールが手紙を書いたときには、ローマ人へのクリスチャンたちに手紙を書いたときにはまだこの手紙自身は新約聖書として出版されておりませんでした。だもんだからこの手紙を受け取った連中は、特にローマにいたユダヤ人たちでイエス様を救いにして受け入れた連中というものは立法というものについていろんな点で混乱し始めたわけです。どこまでが旧約の時代のいわゆる古い立法でもって捨てていいのか、どの立法は今まで続けていかなければいけないのか、どの立法は新しく与えられたものなのか。だからユダヤ人たちはこの点でもって混乱した。だから一方異邦人だった連中はどうなのか。異邦人だった人たちがイエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族になった時にはですね、イエス・キリストを受け入れるまでは、救い主と受け入れるまではモーゼの立法に従う生活なんて関係ない生活だったでしょ。神の家族に入ってきて初めて知らされた立法にだけ従えばそれでよかったんです。だもんだから異邦人だった人たちでイエス・キリストを救い主と受け入れたクリスチャンになった人たちというものは立法というものは一つしかない。教えられたものだけ守ってりゃいいってことになる。だけれどもユダヤ人たちでクリスチャンに変わった人たちというのはイエス様を救いにして受け入れた人たちは古い立法の中の何を今使ったらいいのか、新しい立法何なのか、いろんなことを考えなきゃいけない。だからあの連中はローマの町にいるクリスチャンたちの間の立法というものに関してこの違いがこの2つのグループで出てきたわけなんです。だもんだからここでまたその問題が出てきたんです。2章の12節から読んでいきます。立法 法なしに罪を犯した者は全て律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者は全て律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なんです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らのここに書かれていることを示しています。彼の両親も一緒になって証しし、また彼の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きが神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのですと言っている。律法なしでこういうことをしたら罪になる、罪と見られるということは、はっきりとした規則を持たない、知っていないままでという意味です。だから何してもいいという意味じゃないんですよ。これ15節ではっきりといたします。こういうことをすると罪となる、罪と見なされるということは、たとえ知っていなくてもその行動に出ればその通り裁かれると実は言ってるんです。こういうことをしたら罪になる、こういうことをしたら罪と見なされるということを知っている、それでもそれを行えば、そのこの律法に従って罪を犯したものとして裁かれるんです。じゃあそうなってくると何を意味しているかというとですね、律法が存在するということを知っていた、知っていないというのはこれで問題にしていないんです。律法を知っているから、こういう律法があるということを知っているからといって神様の前に正しいものと見なされるんじゃないという、律法を行うものが正しいんだって、これはまあ当然だろうと思う。ところがです、この問題が出てきます。こういう律法がある、こういう規則、法律がある、こういう命令をされたということを知らなくても、つまり異邦人で生まれ変わりする前には神様の律法を知っていないわけですけども、そうではあっても律法が命じることと同じことを行っているのならば、自分自身の中に律法を持っている、その律法を守っているということになるんだと言ってる。さあ、その時の律法とはどういう律法なのか、これが15節でその人の良心なんだと言ってるんです。そうするとですね、ここでもって文句の問題が出てくる。じゃあ人間の良心って一体何なのか、本能かではないんですよ。実はですね、箴言の20章を開けていただけますと、11節でもって、生まれた時から赤ん坊の時から誰からも教えてもらっていないのに、していいこととしていけないこととの違いを知っていると、箴言の20章の11節で教えております。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。どうしてそうなのか、どうしてこんなことが言えるのか、まあ、こういう図式で説明をしてですね、分かっていただきましょう。おそらくこういう図式でもって多分分かってもらえるんじゃないかと思うから言います。その昔、神様が土地の塵から人の形を作って、それに命の息を吹っ込んだから人は生き物となったと創世記の2章で書いてある。命の息というのは神様の霊です。神様の霊を吹っ込んだ、だから神様の霊をもって人間は生き物となったんです。ところがです、その人は神様の命令に背いて、食べてはいけないと命令されている善悪の知識の木の実をサタンに誘惑をされて食べて罪を犯しました。それだけじゃない、男も女も両方とも罪を犯した。で、男の方は後ほどなってアダムという名前の者は自分の罪の責任を神様に押し付けた。で、自分の方から神様から離れてサタンの支配の下に入りました。これをですね、霊という立場から見たらどうなるか、神様から離れた、ここに神様の霊が入ってるんですよ。それから離れたということは、自分の中にあったという神様の霊をどかしちゃってサタンの霊を入れたことになります。ところがですよ、女の方、イブの方はどうしたか、アダムと同じようには自分の罪を神様に押し付けるということをいたしませんでした。確かに神様の命令を背いて罪を犯しています。だけれども、その罪の責任はイブは誘惑をした蛇の形をしたサタンにあると宣言して神様の側から離れませんでした。ということはですよ、アダムとイブとが形作られた時、神様は神様の霊をイブにも吹っ込んでる、両方に吹っ込んでます。 アダムの方は神様の霊を自分からどかしちゃった。これ図に書いてみたら非常に面白いと思うんです。こっちを男としてですね、こちらを女としたらば、神様の霊を吹き込んで生き物となりました。ところがアダムは自分が罪を犯したときに、その罪の責任を神様に押し付けた。あなたが私のそばに置いたこの女を私のために食べろと言ったから食べたんです。そしてどうしたか、自分の方からサタンの霊を受け入れてしまいました。イブの方はあの蛇が私を惑わしたんです、だから私は食べたんですと言った。そうするとですよ、イブの方はまだ神様の霊をまだ持っていることになります。罪を犯したけど神様の霊を持ったままでいる。アダムの方はサタンの霊に変わっちゃった。さあこれでですよ、この間でもって子供が生まれ、最後には子孫が生まれた。さあどうなるか。そうするとですね、この子孫には片側ではサタンの霊を持ってきている、片側では神の霊が入っている。まあこれは説明の便宜上こういうこと言ってるんですよ。こういうふうになっていると考えちゃいけない。ただこういう図式でもって説明できると思う。この神様の霊を持った部分がその人の良心だと言えるんですよ。何が正しいこと正しくないことなのか、神様自身は最初に教えた時に与えた時に教えている。でその人のだけで自由意志でもって自分の中にいるサタンの霊がしたいと思っていることに、したいと言ってくることに従うのか、それとも神様の霊、両親がしなさいと言ってくるものに従う方を選ぶのか、自分の意思で選べるようになっているんです。だからですよ、たとえクリスチャンになっていなくたって、イエス・キリストの救いの人を受け入れていなくたって、誰であってもこのロマ書の2章14節は、生まれつきのままの姿であっても両親というものを持って生まれている。だからその良心に従う動きを取るか取らないか、それが立法なんだと言ってるんです。イエス様自身がこれ何と言ってるか、マタイの7章では12節でもってこういうふうに言ってる。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが立法であり預言者です。ロマ書の13章では、ロマ書の13章の8節からですね、こう言ってるんです。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛することに、愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているんです。だから律法もこの中入ってるんだという。そしてですね、この2章の15節にこれが結びついてくるんですよ。というところで時間になっちゃった。残りは来週続きましょう。結論から言えることはですね、だから私はクリスチャンでないからと言っても、良心というものを持ってるから、その良心に従った動きを取るか取らないかでもって神様からの最後の裁きがあるとまで言うことになるんですよ。だから言い方変えたら、私はクリスチャンでないからといって天国に行けないかじゃないわけなんです。天国で生活できるとはない、天国に行けます。行った上でもって神様の前でもって裁きを受ける。さあどうしてか、神様が与えているこの霊に従って、良心に従って行動を取っているか、それともサタンの霊に動かされて行動を取っているか、どちらを選んだか、そこで裁かれることになります。イエス様を救いにして受け入れていれば、このサタンの霊をどかしちゃってるから、神様の霊だけになってるから、神様の霊に従ったこの行動を取ってるはずなんです。取ってなかったら誤ってきれいにしてもらわなきゃいけない。これが許されているのはクリスチャンになっているからなんですよ。イエス様がその罪の支払いをしてくれているからなんです。というところにこれは持っていこうと思って、こういう説明をここで持ってですね、2章とこの途中で持ってポールがしていることになるんです。お祈りいたしましょう。